お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマタイの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはサラートに侵された人、百人隊長のしもべ、そしてペテロの姑の癒し。今日の聖書の箇所はマタイの福音書8章1節から17節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、マタイ8章の学びに入りますが、この前の章で山上の水訓は締めくくられました。賛同者からも反対者からも同じように、山上の水訓は最高の倫理であると認められてきましたが、どうしたら私たちはあの高い道徳基準に達することができるのでしょうか。この質問に対してマタイは、倫理を与えられたお方ご自身がそれを達成する原動力を持っておられることを示すために一連の奇跡をここに集めています。主は私たち信者にヨハネ15章5節、イエス様を離れては私たちは何もすることができないことをはっきりと示されました。私たちはその事実をいつも自分たちの目の前に置いておきたいものです。私たちは自分の力では神様に受け入れられるものを何一つ生み出すことはできません。ですから、キリストは私たちのために助け主である聖霊を送り、そのままでは私たちには不可能なことを成し遂げてくださいます。マタイは、イエス様の伝記を書こうとしているのではありません。また、イエス様のミニストリーの中で起こった出来事をその順番に並べようともしていません。むしろマタイは、私たちが見失ってはならない動きを私たちに与えてくれます。王なる主は山に行かれ、ご自分のマニフェストである御国の法律を発表されました。そして今主は山から降りてこられ、12の奇跡を行われます。このことは、主がこの地上を支配されるとき、ご自分の御国の法律を実施する、その原動力を持っておられることを示しています。先にも申し上げた通り、マタイの福音書の三条の水訓は、おそらく要約版だったと思われます。千年王国では私たちは完全なものをいただくことになるでしょう。それはもっとたくさんのことが実施されることを意味しています。8章と9章ではマタイは12の奇跡について書いています。マタイは王なる主の力を示すすべての奇跡を書こうとはしていませんが、この12の奇跡を整然とした理論的な順番で書いています。8章に記されている6つの奇跡をまず見てみたいと思います。1つ目は、サラートの人の癒しで、主はこの人に触れられました。これは人間のかかる最悪の病気でした。2つ目は、百人隊長のしもべの癒しで、遠距離から行われた癒しでした。主は癒した相手と物理的な接触をしませんでした。3つ目は、ペテロの妻の母親の癒しで、この時主は彼女に触れられました。4つ目は、悪霊の追い出しで、 主はこの奇跡を通して、霊の超自然的な領域に入られました。五つ目は、風と海を沈められ、自然の力の上に君臨される主の力を示しています。そして六つ目は、二人のガダラ人から悪霊を追い出しました。これは霊的な世界のとても難しいケースです。王なる主は、これらの違う領域のすべてにおいて奇跡を行われ、マタイはそれを時間的な順番ではなく、論理的な順番でリストにしています。さて、それでは本文に入りたいと思いますが、8章1節。イエスが山から降りて来られると、多くの群衆がイエスに従った。ここには多くの群衆がイエスに従ったとありますが、ほんの数人ではありませんでした。ご覧の通り、主はご自分の本拠地であるカペナウムにおられました。そしてこれに続く奇跡はカペナウムで起こったと私は確信していますとマギー博士は述べています。主が山から降りて来られると、多くの群衆がイエスに従ったと書かれています。崇高な倫理を宣言した王は、実際の人間社会の中で本当に力を持っていることを証明できるのでしょうか。二節。すると、サラートに侵された人が身元に来てひれ伏していった。主よ、お心一つで私を清くしていただけます。イエス様が高みからとても低いところへ来られたことに注目してください。聖書の中で罪の象徴とされているツァラートは、不治の病と考えられていました。ツァラートはもともと嫌な病気です。そしてこのツァラートに侵された人がイエス様のもとに来たとき、彼はキリストの主権を認め、主よ、お心一つで、私を清くしていただけますと言ったのです。私たちが求めるものが、いつでも主の御心であるとは限りませんが、もしそれが主の御心であるなら、主にはそのことがおできになります。神様の御心が第一に来ることが最も大切なことです。3節。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれ、と言われた。するとすぐに彼のツァラートは清められた。イエスは手を伸ばして彼に触りました。この人は肉体的なツァラートという病気と同時に、とても大変な精神的な悩みがあったのではないかと思います。この病気にかかりますと、祭司はその人を隔離しました。そして彼はもう家族に触れることはできません。他の誰も彼に触ることはできませんでした。そしてある日、彼はイエス様のもとに来ました。そして主は彼に触れられたのです。主が触れてくださったことによって、彼は家族のもとに帰り、そして神様の家族の中に戻されたのです。4節。イエスは彼に言われた。気をつけて、誰にも話さないようにしなさい。ただ人々への証のために、行って自分を祭司に見せなさい。そしてモーセの命じた供え物を捧げなさい。マルコの福音書の記録では、この人はあまりにも嬉しくて、マルコ1章45節に書かれていますが、この出来事を触れ回り、言い広めたと書かれています。その結果、群衆が主のもとに詰めかけて、主は町から出て、町外れの寂しいところに行かなければなりませんでした。イエス様はここでカペナウムの町に入られます。8章5節。イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て、懇願して、百人隊長はきっと、ツァラートに侵された人の癒しのことを聞いたのでしょう。百人隊長は異邦人で、 ローマ軍の60の100人隊のキャプテンでした。ルカの記録にはこの人はユダヤ人のために街道を建てたと書かれています。さて、100人隊長のリクエストを聞いてください。6節。言った。主よ、私のしもべが中部で家に寝ていてひどく苦しんでいます。このしもべはとても重体でした。7節から9節。イエスは彼に言われた。行って直してあげよう。しかし百人隊長は答えて言った。主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは治ります。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に、行けと言えば行きますし、別の者に、来いと言えば来ます。またしもべに、これをせよと言えばその通りにいたします。この百人隊長は、権威ある地位についていました。彼はローマのユニフォームを着ていて、自分の下の兵士に、これをせよと言えばその通りにしたのです。それは彼が絶大な権威を持っていたからです。彼はイエス様を見て、あなたはそのような力を持っておられますと言いました。彼はイエス様が肉体的な病気に対してそのような権威を持っておられることを認めたのです。10節。イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。まことにあなた方に告げます。私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。イエス様が驚嘆されたことが二度記録されています。一度はイスラエルの不信仰に対して、そして他の一度はこの異邦人の百人隊長の信仰に驚嘆された時です。11節。あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。イエス様はこのメッセージが西や東にいる人々に伝えられ、彼らが主を信頼して、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食事に着くと言われました。もちろんそれは、一人一人が信仰によってイエス・キリストを個人的な救い主として受け入れることによって実現します。13節。それからイエスは百人隊長に言われた。さあ行きなさい。あなたの信じた通りになるように。するとちょうどその時、そのしもべは癒された。苦しんでいるしもべはイエス様の前にはいませんでしたが、百人隊長のイエス・キリストに対する信仰によって彼は癒されました。イエス様はザラートに侵された人に触れられました。そして彼は癒されました。今主は百人隊長のしもべを遠くから癒されました。次に来るのは三つ目の癒しの奇跡です。14節から15節。それからイエスはペテロの家に来られて、ペテロの姑が熱病で床についているのをご覧になった。イエスが手に触られると熱が引き、彼女は起きてイエスをもてなした。ペテロの義理の母は熱で床についていました。主は彼女に触れられ、彼女を癒されました。これら三つのタイプの病気を見てください。一つはツァラートで、不治の病。次の苦しみはチューブです。もう一つは熱で、おそらく一時的な病気です。そして四つ目の奇跡は夕方に起こりました。16節。夕方になると人々は悪霊に疲れた者を大勢身元に連れてきた。そこでイエスは御言葉を持って、 霊どもを追い出し、また病気の人々を皆癒された。たくさんの悪霊がいますが、悪魔は一人です。人々は大勢の人たちを主の身元に連れてきました。その日に文字通り何千もの人々が癒されたのです。何千という目の見えなかった人たちが、今は見えるのです。何千という足を引きずっていた人たちが、今は普通に歩き回っていました。何千という耳の聞こえなかった人たちが、今は聞くことができるのです。この理由でイエス様の敵たちは、イエス様が奇跡を行ったかどうかを一度も疑問視したことはなかったのです。その代わり、どのようにして奇跡を行ったかを尋ねました。17節。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負った。この引用はイザヤ書53章4節からのものです。おそらくこの説は、いわゆる信仰による癒しを行う人たちが最もよく引用する説でしょう。彼らは肉体の癒しは食材のうちにあると主張し、自分たちの立場をサポートするためにこの説を使います。イザヤ書に戻ってこの説を注意深く見てみましょう。なぜならこの説が現代の癒し運動を支持しているとは全く思わないからですとマギー博士は述べています。イザヤ書53章4節から5節。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは何から癒されたのでしょうか。イザヤが明らかにそれは罪と不正からだと述べています。ペテロも次のように言っています。第一ペテロ2章24節。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。私たちは何から癒されたのでしょうか。罪からです。イザヤ書53章6節には次のように書かれています。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。主の上に負わされたのはあなたと私の不正です。明らかにイザヤはキリストが根本的な罪の問題を取り扱われるというその事実を言っているのです。ですから食材のうちに癒しがあると主張するのはポイントからずれています。食材のうちに栄化された体もあるというのもそうです。でも私たちはまだ栄化された体を与えられ、また呪いが取り除かれた新しい地球がキリストの食材のうちにあると言いますが、まだそれらが来ていないことは明らかです。罪とサタンがまだ支配している今現在、食材の命令としての病気からの解放はありません。なぜパウロがテモテに胃のためにワインを少し飲みなさいと勧めたのでしょうか。なぜ食材の中に癒しを得なさいと勧めなかったのでしょうか。なぜヤコブは生徒たちに長老たちを呼んで祈ってもらうときに食材を主張せよと勧めなかったのでしょうか。 ヤコブ5章13節から15節には次のように書かれています。あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか？その人は賛美しなさい。あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。また、もしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。なぜパウロは、肉体に棘を与えられているという事実を示したとき、食材のうちにある癒しを主張しなかったのでしょうか。第2コリント12章7節から9節。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないように肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについては、これを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。私たちは癒すことはいつでも神様の御心というわけではないという事実を認める必要があります。確かに癒しが神様の御心である時もありますが、癒しの礼拝が宣伝されている天幕や講堂に行く代わりに、なぜ偉大な医者であるイエス・キリストのところに直接行かないのでしょうか。あなたの癒しが主の御心かどうか答えを見つけましょう。私は神様による癒しを信じていますが、いわゆる癒しを行う人は信じていません。この地上で力があると主張している人のところに行くよりも、私は偉大な医師であるイエス様のところに行って、ツァラートに侵された人と一緒に、主よ、お心一つで私を清くしていただけますという方を選びます。そうすれば、私たちが癒されても癒されなくても、主がご栄光をお受けになるのです。神様は今も癒しを行われますが、いわゆる信仰による癒しをする人たちを通してではありませんと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はツァラートに侵された人と百人隊長のしもべ、そしてペテロの姑の癒しというテーマで、マタイの福音書8章1節から17節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はマタイの福音書8章18節から34節と9章1節から13節、イエス様に従う許可、ガリラヤ湖の嵐、二人のガダラ人、カペナウムに戻られるイエス様、そしてマタイの召しというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町4-462。 浜寺聖書教会命の御言葉の語り。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。